もしもし、テレフォン人材相談です。
あ、もしもし、あ、お世話になります。
今日はどういったご相談ですか？
ちょっと妻の方がですね、
はい。
LINE 見てしまったんですけれども、
うん。
浮気してるような疑いがありまして、
はい。
それでちょっとご相談があるんですけれども、
はい。あなたおいくつ？
53になります。
53歳。
はい、
奥様は？
45です。
45歳。お子さんいらっしゃいますか？
2人いまして、
はい、
娘が15歳、
はい、
で息子の方が10歳になります。
ご家族はこれだけでお住まい？
はい、そうです。4人で暮らしてます。
はい、とあなたは自営ですか、それとも会社か何かにお勤め？
会社員です。
会社員、はい。奥様は？
会社員です。
で、奥様の LINE を見たの？
そうです。たまたま家内のタブレットで YouTube を見てまして、
はい。
でその時に家内の方が先に寝ちゃいまして、
はい。
で私がその後家内のタブレットを充電しておこうと思った時に、
はは、
たまたまその LINE のとこに指がこうポンと触れちゃいまして、
はい。
でその LINE が開いたんですね。
はい。
でその時にその内容を見て、
うん、
あ、これはもしかしたらってことで、ちょっと本人の方にも何度か問い詰めたんですけれども、
はい、これはどれぐらい前に起こったこと？
これは半年ぐらい前ですかね。
あ、半年ぐらい前ね。
はい、
はい、その間に奥様にこれは何だというのを問い詰めた。
はい、
何回ぐらい？
3回ぐらいですね。
3回で書いてあった内容は何だったの？
それがですね、後ろから抱きしめたいとか、
うん、
チューしたいとか、
はい、
大好きとか、
はい、
まあそういったハグしたいとか、
はい、
そういった内容だったんですね。
これ相手は分かってんの？
分かってます。
はい。
で一応本人の方に何回か聞いたんですけれども、
はい、
最初は私がちょっと仕事的になかなか土日が休み取れないものですから、
はい、
ちょっと家内にこうどっか遊び行こうよ、どっか行こうよって誘われても、
はい、
なかなかこう一緒に出かけてあげられなかった事実もあるんですね。
はい。
で、まあ、それによって、かなりかなり寂しいというか、寂しさを覚えたみたいで。
はい。
で、ちょっとこう、外に友達を作ろうと思って、
はい。
まあ、友達を作っただけだっていうふうに、最初言ってたんですよ。
はい。
だとしても、LINE の内容を見ると、
はい。
まあ、経験がないと、こんなこと普通相手に言わないよねっていう話をしてたんですよ。
それは誰に？
かなりの方にです。
ええ。
そしたらかなりの方が、いや、実は一度だけ、抱きしめてもらってキスをした、みたいな感じで。
はい、
言ったんですけども、まあそれ以上のことはないと。
はい。
その月の最後の日曜日に、まあ今までその心にぽっかり開いた穴に埋めてくれたのはあなたじゃないと、この人なので、
はい、
最後会ってちゃんとけじめをつけてきたいから生かしてくれないかみたいな感じで、
はい、
で最初は生かしたくなかったんですけども、
はい、
私としてもちょっとどうしてもその相手がどこの誰だかをちょっと調べたいのもありまして、
はい、
ちょっと人に依頼しまして、
はい、
調べていただいたんですね。
はい、
相手の方がまあ、ちょっと遠方の方から単身で来てる方だったんですけども、
はい、
そちらの方に妻がたまに遊びに行ったり、どっかで待ち合わせしたり、
はい、
ってことでこう約半年ぐらいですかね、会ってたみたいなんですよ。
はい、
一応家内のお父さんの方には相談しておりまして、
はい、
まあ、私がやったって言ってしまうとちょっと後々家内に分かった時に夫婦関係がちょっとギクシャクしちゃうだろうってことで、
はい、
まあ、今回父親の方が私が代理人ってことで弁護士を立てて、
はい、
内容証明っていうんですか、
はい、
それを男性の方 のアパートの方に送りまして、
はい、
でそれに対してまた、先方からも返事はもう返ってきておりまして、
はい、
制約はすべてやりますと、
はい、
で、まあ、それに違反した場合には違約金の方もお支払いしますので、こちらの方の約束通り事実関係を旦那さんの方には話をしないでほしいと、
はい、
でこのままこの件については終結してもらいたいみたいな、
はい、
そういったのがこう先方から送られてきたんですね。
はい、
ただこのまま自分が黙って自分の気持ちを抑えていれば、
うん、
まあ家庭も壊れることなく普通に行くんでしょうけれども、
はい、
で本人もやっと諦めてくれたかなと思った時にですね、
はい、
チャットっていうんですか、またその別の方といろいろこう LINE をこう交換しちゃうんですかね、
はい、
今でもなんか 2,3 人の人となんかやり取りしてるのをちょっとタブレットで私見ちゃいまして、
はい、
でまあ本当にこう家内の方が自分を全て知ってるってことを知らないので、
はい、
言ってみればこうトカゲの尻尾切りじゃないんですけれども、切っても切っても新しいものが出てきちゃうみたいな感じで、ここまでやめさせてみたらまあどうしたらいいのかってことはちょっとご相談の一つと、
はい、
あともう一つはその内容書面を送った男性に関してなんですけれども、
はい、
なんでそんな男性の方にここまでそれこそも仕事が手につかないぐらい、
はい、
半年間になりましたし、なんかこうこのままその男性が何もこうおとがめないって言いますか、今はもう普通の家庭に戻って何もなかったかのように生活してるわけじゃないですか、
はい、
でそれを考えたときに、その間に自分の気持ちがもしそのまま抑えられなくなった場合っていうのはやはり相手に対してこう、まあ、慰謝料じゃないんですけれども、うん、何かこう請求して何かこう責任を負ってもらった方がいいのか、その辺をちょっと悩んでるんですね。私自身本当はあの別れたくはないものですから、
はい、
あの子供もいますし、子供は家庭を守っていきたいって気持ちが強いので、
はい、
まあ、勝手かもしれませんけど、その妻には分からずしてその男性に何かしらこう注意を流して何かできればいいなとか、もしくはその家内の子で今遊んでるそのチャットで知り合ってる男性とのこのやり取りたるものをなんかこうやめさせる方法がないかなっていうのがちょっとご相談いただいた内容なんですけども、
わかりました。今日はですね、弁護士の高田智美先生がいらしてますので、
はい、
お願いします。先生、はい、よろしく。
よろしくお願いいたします、
はい、
まずその、まあ、法律的に言いますと、内容証明を送った方に対しては、まあ、はい、あのご存知のように損害賠償請求等できますけれども、
はい、
なかなか訴訟をやっていて、配偶者に知られないというのは少し難しいかなというふうに思いますね。そうしますと、はい、あの懸念されているように、なんだあなた全部知ってたのねとか、あのこんなことまでしてって言って、でまあ、夫婦仲が悪くなってしまう、奥様との関係が悪化してしまうっていう可能性は多いですし、
はい、
やはりその、まあ、その どのような行為をしてたかっていうのは具体的に調べられてはいないですよね。
あの人に調べていただいた時っていうのはあのその時の不貞行為は実際はなかったんですね。ただそのビルの陰でこう抱き合ったりこうキスしたりとかっていうそういった写真とかを撮っていただきまして、でそれはあの正直あの私がやったんじゃなくて義理の父親側の代理でやったことなので、もし仮にここで自分が新たにその相手の男性にやった場合っていうのは向こうの男性からしてみればその、まあ、制約違反ってわけじゃないんですけど、実際今かなりと連絡取ってないみたいなんですけども、その制約書っていうのはあの義理の父親と弁護士を通して向こうの男性がやったことであり、私自身は単独でまたさらにその相手にこう、なんていうんでしょう、慰謝料っていうかそういったことを求めるってことはできるんでしょうか。
まあ、ただまあ金額としてね、その訴訟提起して、まあいくらかもらって気が晴れるかっていうのもあるかと思うんですよね。だからそのどちらかというと、
はい、
訴訟提起したことによる不利益の方が今現在ね、奥様とその相手方の間が続いてるんであれば約束違反ですし、お父様があなたにお話ししたということで、まあ訴訟提起するっていう形にはなるのかと思うんですけれども、
はい、
何も起こってないところでその訴訟提起して、それでまあ仮にですけれども損害賠償請求を認められて、まあ、いくらか支払われたとしても、それに伴うそのご夫婦との関係が悪化するとか、お父様の方に不利益がかかるとか、そういうことの方がちょっと大きいのかなという印象を受けますね。まあね、どちらかというとなかなか法律の問題ではないんですけれども、奥様の行動というかその関心をやはり外に向かないって言いますか、その男性にね向かない方法をなんか先に考えた方がいいかもしれないですね。今もお仕事お忙しいんですか？
はい、はい、はい、ってかまあちょっとあの土日がどうしても仕事なんですね。
じゃあ土日に奥様とデートしてっていうのはちょっと難しいんですか？
そうですね、まあ月に一回できればいいかなって感じですかね。
なんか、でも、まあ、内容証明を送った方の、その、まあ、似たような方が、 まあ、次出てくる可能性は現状ではありますよね。
そうですね、まあ、同じような内容の、まあ、LINE を来なきゃずっと見てしまったのもありますので、
ちょっと可能な時間、その奥様とね、こう、はい、まあ、奥様がどういうことを求めてるかあれですけど、ご自宅にいる時ももうちょっと、なんていうんですかね、スキンシップを多くするですとか、
はい、
ランチでも、夕方でも夜でも、こう、ちょっと外食するですとか、まあ、そういうことをすることによって、奥様が女性として、こう、楽しめる時間を少しでも増やすと、まあ、違うのかなと、これはまあ、法律の問題ではないですけれど、それを考える方がより前向きな気がしますけどね。いかがですかね。
ああ、そうですね。本当は家内に直接言うのが一番、まあ、手っ取り早いっていうか、まあ、解決の近道なんでしょうけれども、まあ、それ言ったことによって、また家内がこう逆にこう切れてるじゃないんですけど、じゃあお話はダメだね、もう別れよっていうふうになってしまうのが、正直ちょっと、まあ、怖いじゃないんですけど、避けたいがためにちょっと家内に隠れてこうコソコソと情報を得てこう相手の男性を一人一人こう、まあ、潰していくっていうことなんですけど、
まあ、それちょっと前向きじゃ、得た情報を奥様に告げないっていうのは別にいいと思うんですけれど、
はい、
やっぱり今後どうしたらいいかだと思うんですよ。やっぱり奥様は寂しいですし、そういう時間をこう誰かで埋めてもらいたいと思っているんですよね。だからそこを解消しない限りはこの状態はずっと続くんじゃないかと思うんですよ。だからそのためのにあなたが何ができるかっていうことを考えた方がいいと思いますよ。だからもう、過去をどんどん潰してって、何かあったらどんどん潰してってって言って、それはもう奥さん変わらないですから、そこは考えてもちょっとしょうがなくて、これから二人が夫婦として、まあ、先も長いですし、楽しい時間を過ごすためにはどうしたらいいかっていう視点を持って、自分は、じゃあ、奥さんが望むことは何だろうって、何すると楽しいのかな、で、どうすると二人でね、楽しい時間を過ごせるかなっていうのを一生懸命考えて、で、もう仕事もじゃあここを何して、ここを開けてとか、ここはもうしょうがないから、出勤してとかっていうのを、そういう視点で考えてみたらいかがでしょうか。
あ、そうですね。
分かりました。お分かりいただけましたか。
はい。
ですね。
はい。
なんかこの、先ほどのね、その内容証明を取った相手の方。
はい。
もう本当にもうこの方過去ですよ。
はい。
うん。要するに、この方に当たったところで、
はい。
奥様が変わるわけじゃないので、
はい。
この方のことは考えること自身もあなたにとってはマイナス。
ああ。
もう自分の、頭の中から追い出しちゃった方がいいと思います。
ああ、なるほど、そうですか。
うん。今、高田先生が散々お勧めになったように、あなたの時間がちょっと大変で辛くても、うん、まだ若いんだから、53歳でしょ？
はい。
うん。頑張って、奥様と過ごす時を増していく。
はい。
そして、いつも優しく。
はい。
うん。
わかりました。じゃあ少しそういったこと見ないで前向きに行きますので。
そう、頑張って。
あ、わかりました。ありがとうございます。
はい。
はい。
頑張ってください。
はい、すいません。ありがとうございます。
はい、失礼します。
はい、失礼します。